社会保険が、皆さんにはビデオで見ていただくことになりました。さて、先週から、天地創造の話をしておりますが、今日は2日目と3日目を見ていきたいと思います。2日目の大空と3日目の植物の創造について見ていきたいと思います。では、ちょうどお祈りをして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今天創造の話をしております。どうぞそこが私たちが霊的な糧を得ることができますように、天創造を正しく理解できるように導いてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。さて、聖書を開いていただきまして、創世記の一章ですね、創世記の一章のまず、6節をお読みいたします。6節です。神は仰せられ、大空へ水の真っ只中にあり、水と水の間を分けるものもない。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。ここに神様はこの大空を作られます。この大空の役目というのは、水と水の間を分けるという役目です。で、私たちは天地創造の中におきまして、この2節にですね、地は暴落として何もなく、闇が大水の表の上にあるという言葉があります。この大水というのは非常に大きな多くの量を持った水です。私たちは天地創造っていうのをなんか考えますと、このあまりこう、まあ、海にしても空にしてもどんな水の量かっていうのは分かりません。ただ神様はここに大水というふうに言われています。そして、その大水をですね、分けるんですね。水と水の間を分ける、そういう役目が大空にあるわけです。で、私たちは大空と言いますと、人の手の届かない神秘的なもの、大自然の限りない意図、変化を見せてくれるもの、ではこの神秘的な美しい、この雄大な大空とは一体何なのでしょうか。大空という言葉ですけれども、これは金属などを打ち伸ばすという、そういうことを意味する動詞に由来しています。打ち伸ばすんですね。金属をこう打って伸ばしていく。だからこの大空というのは広げられたもの、広がり、空間を表すんです。つまり大空とは大きな広がりを意味するものです。ヨブの37章18節には、ヨブの37章の18節ですね、そこにはあなたは大空を神と共に張り広げられるのかという言葉です。大空を張り広げる、つまり大空というのは神様が広げていく、私たちの頭や頭上に果てしなく広げられた空間という、この広がりが神様の創造だということです。で、この神様が大空を作られたその目的は 水と水を分けるというのです。で、ここにですね、7節に、創世記1章7節に、神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられたとあります。上にある水、下にある水、そこを分けられたですね。で、上にある水のことをこれからお話ししますけれども、上にある水というのは、どういうものかというと、例えば、ヨブ記の26章8節。ヨブ記の26章8節を見ますと、神は水を濃い雲の中に包まれるが、雲はその下で避けることはないということがあります。神様は水を濃い雲の中に包まれている。でもその雲はその下で避けることはない。同じ読みの38章37節見ますと、読みの38章37節。誰が知恵を持って雨雲を数えることができるか、誰が天の水袋を傾けることができるかということがあります。つまり天の上の水っていうのは、よく見の中では水袋っていうのがあります。つまりその水を雲が支えている、大水は雲の中にあるということなんですね。上の水は雲の中、天の川袋の中に支えられていて、重量のあるとすごい量のある水のがそこにあるわけです。で、私たちは今これから、梅雨になっていきますけれども、大体梅雨と言いますと洪水が起こったりします。いろんなところで大水が降って、一瞬のうちに洪水だったりですね、集中豪雨があるわけです。ですから、一瞬にして集中豪雨ほどの水が上に蓄えられているということです。私たちは集中豪雨があるのに、私もそれは集中豪雨がまだあったかわかりませんけれども、すごい雨が降った時に、その雨の音にすごく驚かされることがあります。それより驚くよりも恐ろしく感じることがあります。そのような雨が上にあるということです。よく、ニュースの中でバケツの水をひっくり返すような雨という言い方をしますけれども、そのような集中豪雨というのが、本当に今、各地で起こっている。ここにもいつその集中豪雨があるかわからないわけですね。それは、この上の県に水が降ってくるわけです。で、そういう上に水が立てられたわけですね。雲に包まれて、それだけの雨の量、水の量が実は上の水にあるわけです。それが雲の中にあるということですね。ですから、大空の役割っていうのはじゃあ何かっていうと、上の水を支えているっていうのは、上の水、下の水が分けられて、その間に大空があるっていうことは、大空は水と水を分けたんですね。そしてこの分けたということは、上の水がどうぞ落ちることのないように、この空間が支えているということです。ですから、神様が大空を作られたということは、まさに上の水と下の水を分けた なんですけれども、大水は上の水が落ちないように支える。これは神様の言葉でそのようになったんですね。7節の一番最初にはするとそのようになったってあります。つまり大空が作られ、上の水と下の水を分けて上の水が落ちないように大空が、私たちはこの大空っていうのは普通にあるもの、元からあるもの、何も感じないわけですね。大空と言われても私たちというのはこの外を見たときにこの空間っていうのは元とあったような気がします。そして何もない、ただ空気があるような感じ。でも、大空の役目っていうのは、上の水を支える。これが神様の知恵と言います。神様の言葉っていうのは、それほどに大きな力があるんだっていうことなんですよ。私たちは神様が太陽や人を作られたと聞けば、なるほどっていうふうに思います。でも、見た目に何もない単なる空間。これが、作られたんですね。この天体や雲が遥か彼方の広がりに果てにあることに驚きや不思議を感じますけれども、私たちは雨がどれくらい降っていることにも驚きませんけれども、この空間がおびただしい水を支え続けているということは神の言葉、そしてそれによって実行されたということなんです。詩編の150編の一節。詩編の150編の一節。お読みいたします。ハレルヤ、神の聖地で神を褒めたたえよ。身近なの大空で神を褒めたたえよ。ですから、上の水が落ちてこないように支えています。しかし、人の罪のゆえに神様は一度この大水を降らされることがあります。それがノアの洪水ですね。でもノアの洪水の後、神様は虹を契約として立てて、大水は再び全ての肉なるものを滅ぼす大洪水となることはないという約束をしてくださいました。もちろん圧倒的に集中豪雨があって、ノアの洪水の時よりもな、ものすごい雨は、大洪水はもう起こらない。神様は約束してくださいました。で、神様のこの天創造における創造の中心は、人の創造です。人が住めるように神様は創造されているんです。ですから、人が住めるように大空を作って、その人が住める空間、上の水と下の水の間に人が住めるように、その空間を用意されたわけです。大空の人が住めるように用意されたんですね。ですから、神様の知恵というのは、だからそれほどの大水があったわけです。天才的に。それを分けて、上の水と下の水、それぞれに役割があるんです。でも上の水が人を滅ぼさないように空間が支えていく、私たちはそこに大きな神様の不思議さを見ることができます。さて、2回見てみましょう。3日目ですね。9節、神は仰せられた、天の下の水は一つのところに集まり、乾いたところが現れる。すると、そのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水が集まったところを海と名付けられた。神はそれを良しと言った。今度は陸の創造です。陸の創造。まず神様は、天の下の水は一つのところに集まりたいです。これは、より合わず縛り上げるというような意味で、こう、集合していくという意味があります。一つのところに集 海というものがこれからできるわけですけれども、その下の水、下はもう水全体であったわけです。そこに陸地ができるために海は一つのところに集まるというふうに言われています。そして乾いた地が現れるようになります。この乾いたというのは乾燥していったという意味です。海の中から出てくるこの陸地というのは乾燥しているということなんですね。これはただ乾く、地がですね、濡れていたところが乾くというよりも強い表現です。創世記の8章13節に、ノアの洪水のところが出てきます。8章13節ですね。そして、そこにですね、ここはまだノアたちは、箱舟に入っているわけですけれども、地が乾いたらどうかっていうところの、ですね、8章の13節にですね、601年目の第1の月の1日、水は地の上から干上がったと思います。ね、601年目の第1の月の1日、水は地の上から干上がった。そして、箇所の14節には、第二の月の27日には、地はすっかり乾いたとあります。つまり、水が干上がってから、1ヶ月と27日経って、やっと乾燥状態になったことなんですね。ですから、一章のところで出てきます、旧説で出てきます、その乾いた地のやつ、乾いたって、それ、ノアの洪水の時の、全く干上がってから、完全に乾燥するまで、1ヶ月と27日間かかったというわけですけれども、そういうような状態で出てきた乾いた地、完全に乾いた地なんですね。で、多分この時に山、谷というのもできたと思います。ですね、詩編の104編、詩編の104編、5節から9節をお読みいたします。詩編の104編、5節から9節。よろしいでしょうか。詩編の104編、5節から9節です。お読みいたします。あなたは地をこの、もとりの上に据えられました。地は残しまでも緩みません。あなたは、大水で、衣のように地を覆われました。水は山々の上にとどまりました。水はあなたに叱られていて、あなたの復活の声で急ぎ去りました。山を下り、谷を下りました。あなたがそれらの残りとされた場所へと、あなたは境を定められました。水がそれを越えないように、再び地を覆わない。この新約104編の5節から9節を見ますと、地ができたときと、その海と水との関係、どういうふうに水が引いてきたかというのがあります。で、まず、大水は、水は衣のように地を覆ってたわけですね。で、そこに神様は乾いた地が現れる。でも水は山々の上にまだとどまっていた。で、水はあなたに叱られて逃げ、あなたの怒りの声で急ぎ去りましたと、ね。面白いと思います。この詩篇というのは、その天地創造の時の山が、地ができる時の、どのような風にできたか、ということで非常にですね、詩篇に表現している。 まず水が全体を覆ってた。で、山の上にも水があった。で、神様が叱ったんですね。神様の声で叱ったの水は一人で逃げていった。もう一人通りです。そして、山を下り、谷を下り、そして、あなたがその水の戻りとされた場所に水を出てきたんです。そして、境をさらせたんです。水がそれを越えないように、ただ道を覆わないようになります。神様は、海を作るときに、この陸を、水をかたかたと作り上げていくわけですね。ところが水がまだあったんです。で、その水を神様は叱ったんです。水は一緒で逃げていくんです。そしてそこに海、いや、陸と海っていうのが分けられているんですね。ただ単に水をできたというよりも、水がまだまだ陸の方にいたんですね。神様はその水を叱ったときに、水は一緒で逃げていく。そして、そこに、地が出て、陸がですね、面白いです。すぐ面白い表現です。多分その時に神様が行かれたってありますけども、いろんな視覚変動があったのかもしれません。で、ここでは陸を中心に、その陸地を中心に語られています。で、海は神様によって定められた境を越えてはならないんです。そこまで行け、もうここから来るなって言われています。ですから、そこに人が住むようになったときに、神様は人間を飲み尽くそうとする海を抑えている。これ以上行ったらダメだって言ってるんですね。で、ヨブ記の38章11節にはですね、ヨブ記の38章11節ですね、ここまでは来てもよい。しかしこれ以上はいけない。お前の高ぶる波はここでとどまる。ということです。ですから、神様はここまで来てもいいけども、これ以上はいけない。というふうに言ってるんですね。ですから、神様が定めた陸、そして海、それは神様がちゃんと境を設けていって、これ以上海に来るな、と言ってるんです。だから、神様によって、陸は守られる。私たちの住むところは神様によって守られるということがあります。で、この、しゃくれて逃げていうことがありますけれども、これはですね、例えば、マルコの4章35節から41節で、マルコの4章35節から41節にですね、イエス様が弟子たちに向こう岸へ渡ろうというところです。で、彼らは船に乗るんですけれども、激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。これ37節ですね。で、それで眠っておられるイエス様を起こして、この38節には、先生、私たちが死んでも構わないのですかって言ってます。で、さっき言うんですけど、イエス様が起き上がって、風を下に行け、湖に黙り沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかり波になったということがあります。この、イエス様が下に行けるっていうのは、この詩篇の104編の、水がまだ山の上にあった時に、下に行けて、お前たちはまだ食べ、ここまでしか来てはいけないという、そういうところにすごく似ております。ですから、水に対しても、海に対しても、イエス様は、しゃべつける権威を持っておられる。すると、その日しゃべるというですね、ことが書かれているわけです。ですから私たちは、神様に守られるというのは、今私たちはこの地に自然に住んでいます。何もないと思って住んでいますけども、神様が上の水を降 空間を作って支えて、そこに人が住めるようになって、そしてまた陸地ができた時には海に対してお前たちの魚ここが必要やねと神様が言っておられる。ですから私たちが住んでいるこの地は神様によって守られているということが言えるわけです。創世記一章十一節から、神は仰せられた、地は植物を種の生きる草や種の入った実を結ぶ果樹を種類ごとに地の上に芽生えさせる。するとそのようになった。地は植物をすなわち種の生きる草を種類ごとに、また種の入った実を結ぶ木を種類ごとに生じさせる。神はそれを良しと見た。ここにできたその陸地ですね。陸地に神様は植物を作られます。で、ここに、地は植物をとあります。つまり植物がですね、発生したり発生していく。それは全て地があるからです。陸地があるからです。陸地が、その植物の発生、そしてまた、発生する。の原因になるわけですね。で、芽生えさせようというのは、植物が根から順々に成長していくことを示しています。で、神様は植物を種類ごとに創造されました。で、ここでは特に、草のできた、種のできる草と、種の入った実を結ぶ果実、これは二つを言っております。で、ここでは特に種が非常に重要な言葉として書かれています。つまりその繁殖、植物ですね。繁殖、存続に種が用いられているんですね。で、この草と果樹というのは、創世記一章の29節と30節をお読みいたしますと、創世記一章29節と30節。神は仰せられた。見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべての者のためにすべての緑の草を食物として与える。するとそういうふうになったからです。つまりここで神様が作られた、3日目に作られた草と果樹というのは人や動物の食料として割り当てられているということが分かります。で、この種がですね、この植物がですね、芽生えさせようという、つまりこれから芽が出てその実をいっぱい結べるということです。つまりその人と動物が創造されるのは、この陸の植物ができて3日後です。その3日間に神様はこの植物がですね、また果樹がですね、本当にこう豊かに実っていく。3日前からそれを創造されたわけです。ですから人や動物が作られた時にすぐにそこに食べるものがあったんです。神様は人や動物が作られる前にこの草、果樹を全面に動かし、人と動物はすぐにそれを食べることができるわけですね。ですから神様は下の水を設け、陸地を設け、そこにいち早く植物を芽生えさせ、私たちの求める前から食べるものを備えてくださったということがあります。で、これは私たちにとってマタイの6章31節のですから何を食べようか何を飲もうか 何を言おうかと言って心配しなくてよいのですという言葉を私たちに与えます。神様は人が作られた時にすでにもう食べ物をそこに用意しているわけです。何も心配することはないと思います。イスラエルの民族が約束の地に入ってきますね。するとですね、イスラエルの民族が約束の地に入った時に、その約束の地に入った途端にマナーをやるんです。アラノの旅する時に神様の彼らの食べ物としてマナーをやるんです。でも約束の地に入った途端にマナーはもうなくなったんです。じゃあ彼らは何を食べるべきかったんでしょう。神様はこのように言われます。あなたの神、主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからね。そこは谷間と山に湧き出る水の流れや、泉と深い土のある池、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロのある地、オリーブ油と蜜のある地である。そこはあなたが不自由なく神の神。何一つ足りないものがない知恵ある。そこの石は別で、その山々からは銅を掘り出すこともできる知恵ある。あなたが食べて満ち足りた時、主がお与えくださった良い地に、ついてあなたの神、主を褒めたたえなければならない。今でも、申命記の八章の七節から十節です。この申命記の八章の七節から十節にですね、あなた方以外の地はこんなに素晴らしい地なんだと言います。そこには水もあります、食べ物もあります。何一つ足りないものがない地なんです。新年の発祥の名付けがあります。イスラエルの人たちは自分が作ったものではない家、自分が作ったものではない畑、自分が作ったものではない、この果樹園、それは先住民族が作る。でもそれを奪い取ります。ですから、彼らは、すぐにそれを手に入れることができたんですね。そして彼らの言う地は、こんなに素晴らしい地なんだ、今のです。神様は、私たちに、本当に素晴らしいものを、用意されている。用意されているんですね。ですから、私たちは何が不思議なんでしょうか。神様が私たちの住むために、この空間を設け、水を設け、植物や、その神が、そういう食べ物を用意してくださっている。じゃあ私たちはどうしたらいいのか。その時に、ここに、今の新年期の歌詞を並べてくれる人の一番最後には、あなたの神、主を褒めたたえなければならない。私たちも実は、食べるもの、すべての着るもの、飲むもの、すべては神様が用意してくれたものを私たちは加工して作っていたんです。すべての材料、それはすべて神様が用意してくれているものです。だから私たちは、神様を褒めたたえなければいけない。つまり、私たちは、礼拝をしていかなければならない。礼拝において神様を褒めたたえていただければならないです。新命記の8章の17節に直ください。8章の12節から14節にはこのような警告が与えられています。新命記8章の12節から14節、あなたが食べて満ちたり立派な家を建ててすぎ、あなたの血や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神、主を忘れることがないようにします。また、新命記8章17節には、あなたは心の血で、私の血は、私の手がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさいとあります。すべては神様が備えてくださったものです。私たちは見たかりなさといて高ぶってはなりません。すべてを備えてくださった神様に私たちが感謝すべきです。 私たちは主を礼拝し、賛美を捧げ、祈りを捧げ、そして捧げ物の十分の一献金をしていかなければなりません。私たちは神様に与えられたものに対して私たちは応募していかなければなりません。主のために私たちができること、できる力で主のために奉仕を捧げていかなければなりません。これを忘れて与えてくださったら、特に一番与えてくださったものはイエス様の十字架です。イエス様の十字架を私たちのために備えてくださいました。私たちがまだ罪人であったときに、イエス様は十字架にかかって死んでくださいました。私たちが神様を信じる、イエス様を信じる前から、イエス様は十字架にかかって死んでくださいました。だったら、私たちがすべきことは感謝です。感謝の礼拝、感謝の賛美、感謝の祈り、感謝の捧げの自分の責任です。そして、奉仕です。奉仕というのは、私たちが持っている、この賜物を用いて、主よ、この私の賜物を用いてください。あなたのために私は、この働きをします。というものであります。そこには、一切の私たちが求めるものではありません。これだけのことしたんだから、これだけのものをくださいというものではありません。主に感謝して、主よ、私の全てをあなたにお捧げします。という思いで、私たちは、いなければならないです。それが、そうですね。今日の、2日と3日のお話でした。では最後に、お祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださり、ありがとうございます。神様は全てのものを備えてくださいました。大空を備えてくださいました。陸を与えてくださいました。また、食べ物を与えてくださいました。全てそれは神様が備えてくださったものです。私たちはそこに平安のうちに住むことができています。だからこそ私たちはその思いを主に感謝を捧げ、神様を褒めたたえるものでありますように、決して傲慢にならないように、私たちが捧げる礼拝、賛美、祈り、また十字架に捧げるもの、また奉仕が本当に主によって用いられ、喜ばれるものとなりますようにお願いいたします。この時を感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。